ックストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
聞くところによると、ハローページが電子版を含めて完全になくなるそうですね。まあ、これで未来にターミネーターが来ても安心だと。いうことになるかなと思ったんですけども。
結構さ、映画で使われるよね、その。
あ、そうね。
バックトゥーザフューチャーとかでもなんか、うん、結局未来行くんだ、あ、どっちだか忘れちゃいましたけど、調べてますよね。
調べてましたよね。
電話帳とかね。
電話帳とか、公衆電話ってものがなくならないと思ってたんですよね。
うん。
うん。
やっぱり未来でもあると思ってたけど。
思ってたんですよ。
そうではなかった。
なかったね。うん。まあ、その、メモリー機能的なものはあんまり発達するとは思ってなかったんでしょうね。はい。まあ、そんな昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
でもなんか便利になる、逆に便利なのかなって気もする。まあどうなんですかね。
ああ、
うん。
まあ結局最後は記録に残してるものの方が強いじゃないですか。
ああ、そうだよね。
アナログ的に。
そう。
今も残ってんのはやっぱり石板じゃないですか。
そう、石板。まあそうだよね。
結局和紙に墨か石板ですもんね。
だからやっぱり残しておいた方がいいんじゃないですか、その。
はい。
あれ、その、ハローページは。
あ。
国会図書館にだけ入れるみたいなこと。
ああ、なるほどね。
あえて。
まあでも、保存しとくべきはべきでしょうね。
なんかそんな気もしますけどね。
うん。
最近、まあこのね、結構在宅の仕事をしている人が多いと思うんですけど、まあそれに合わせてちゃんと、こう迷惑メールっていうか、その、もう対応してきてるなっていうのを最近思ってるんですよね。
スパムの内容が。
うん。私も結構、迷惑なんですか、こんな、なんつうか、ショートメールですか、メールって、やっぱり来るんですけど、
いますね、
うん、やっぱこういうのってやっぱ対応してくるんだなと思って、まず来たやつで面白いのは、
はい、
今日打ち合わせじゃんっていう。
ああ、
やっぱ来て、ああと。で、先方の人めっちゃ怒ってるんだけど、どうするのっていう、いかにも在宅あるあるみたいなこと入れてくる、
ね。ああ、なるほどね。
これやっぱ反応しちゃう人いるだろうなっていう。
今日会議あったの忘れてたのかなっていう、ね。
これ多分、だって、ね、全国では何人かの人は忘れてるはずですから。
うんうんうんうん、
やっぱこれ反応しちゃう人いるよなっていう、
そうですね、
思ったんですけど、
うんうんうん。
でもこれ、その後の次、どんなあれに持っていくのかなって、ちょっと気になりますよね。
ああ、それに反応した後ね。
そうそうそうそう。いや、ごめん、忘れちゃった。今からすぐ入るよって言った時に、うん、変なリンクになっちゃうのかな、その。
ああ、そうかそうか。会議の、ミーティングの、アプリ立ち上げる URL がおかしいっていうやつだよね。
そうそうそう、そう、ね、うん。あれれれれみたいな。
はいはいはい、はい。
先方って誰だろうみたいなこと。
ああ、そうだよね。
うん。それちょっとやってみたかったんだけど。
でもあれだよね、リモートでなんか請求されるんだろうね。
あ、そうだろうね。あ、これが、だから、怒った結果か、みたいな。
そうそうそう。
賠償金みたいな。で、この直後にですね、多分同じところなのか何なのかな、
はい、
あ、はい。人が怒ってるのに関係なし。そんな態度取るの？良くないと思うよと。謝罪とかはちゃんとやっておかないと今後の仕事に響くと思うよっていう次の、だから反応しなかったが言う。先方怒らせた体の、
はいはい、
これはストーリーが続いているっぽいんですよ、ね。
怒らせたくせにその後、仕方してるっていう体でね。
そうそうそうそう、そ
う、
そ
う。うん、
っていう、こうやっぱストーリー仕立て、なんだなぁ。
一回ロックオンされると続くんだ。
そう、自分がやらないと誰もやらないよっていうメールがその後来てまして。
お前のケツは誰も吹かないよっていうね。
そうね、結構ね、うん、面白いなぁ。最後は自分次第だよっていう、
ね。ああ。
ね。
なるほどね。挽回するかどうかもね。
面白いのが、文頭に、
うん、
体言止めみたいのがあるんですよ。最後は自分次第だよも、うん、結局のところ、丸って言って、ボールドされてるんですよ。なんかこれ、面白いなぁと、表現が面白いなぁと思って。
なんか読ませる工夫的なものなんだろうね、それはね。
信じてますとかね、ボールドとかね、はいはい、そういうのありますけど。
うん
これとにかくこの辺、この連発、この1日来たやつは、やっぱりこう、うん、どうも先方を怒らせたっぽいっていうことで繋がっているメールが来るんですよね。
はいはいはい。
だからその、難しいよね。この流れのままなんとか請求まで持っていくっていうのは、
そうね。
結構、ね、テクいりますよね。
まあ相手方が賠償請求してくるみたいな話になるのかね。
どんだけ重要な会議忘れたんだ、ね、なんかあれですかね、コロナ対策専門家会議を忘れたみた
いな。あなた有識者だよねっていう。
いけねみたいな。そういうことなんですかね。
西浦さんカンカンだよっていうね。
それぐらいじゃないとね、こう大きな話にならないと思うんですけどね。
そうだよね。直接的に現金が絡む話から始まった方が分かりやすいと思うんだよね。で
もああ、そうかそうかそうか。
この間のテイクアウトの料金もらってませんみたいなさ。
ねえ、まあだから金額をいっぱいっていうことだと、うん、こういうちょっと、なんですか、芝居じみた感じに多分しないといけないんでしょうけど。
うん。テイクアウトだと何百円の話ですからね。
そう。
はい。
ねえ、なかなかそうですよね。何百万とかって取れないから。
ないですよね。
でもちょっとこう、うん、面白いなと思って、その、
はい、
ねえ、やっぱり考えている時勢に乗ってくるんだっていうのがあるんですけど、
そうだね。
かといってね、なんかね、そのコロナの直接的なやつは来ないんですよ。だから。
ああ、コロナに乗じたなんかこう給付金詐欺みたいな。そうそう
そ
う
とか、うん、マスクとか来ないんですよ。だから、
あ
こういろんな派閥があるのかな、みたいな。
ああ、なるほどね。
流儀みたいなのがあるのかなと思って。
わかんないじゃん。そのよく、その電話帳漏れてるみたいな話はするじゃないですか。
うんうんうん。
で、なんとなくこう、ざっくりした特性みたいなものも。
ああ、そうかそうか。
くっついてるっていう、言うじゃないですか。
やっぱり仕事を、のしてる人だったらこういう感じだし。
そうそうそうそ う, そう
あ。
主婦だったらこういう感じだし、みたいな。
そうか、そうか。
で今頃知らない主婦のとこには、マスク5000枚分の料金がまだです、みたいなさ。
そうか、あり得る、ね。
るんじゃない。うん。おじいちゃんおばあちゃんだと思われてるとこには給付金の詐欺がいってるわけです。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。
まあ確かにね、おじいちゃんおばあちゃんの時になんか、ズームのね、リンクとか送られてきてもね。
そうそうそう。
困っちゃいますから。なんだこれはみたいな。会議参加しちゃったよみたいなこと。
ああ。
いけないですからね。
まあ、偽アプリをインストールさせるとこから始まるからね。うん、結構大変ですよ。
そうだよね。
うん。
うまくインストールができんみたいな。
できない。
なっちゃうからね。そうですよね。
まあ、わかんないですよ。そっから、ウイルスに感染してますみたいな。
あ、そうか、そうか。いや、ウイルスっつっても、あれかな、コロナかなってなっちゃうんですよ。今、ウイルスとか言っちゃうとね。
堂々巡りだ。
なぜオンラインで感染するんだろうと思うんですけど。
ああ。
今まで移りました、あなた、みたいになっちゃう。
飛沫が飛んできたんです
。そうそう
そう。5G の電波に乗ってね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
垂れ込みいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月8日、毎日新聞。駅員が寝坊。JR 北九州は7日、日豊線亀川駅で宿直勤務していた20代の男性駅員が寝坊をしたために改札口が開かずに乗客が同日の始発電車に乗れなかったと発表しました。同社によると、駅員が定刻通りに起床できなかったために、改札口のシャッターが開かず、駅を始発とする午前5時48分発の電車が乗客を乗せずに発車しました。駅の防犯カメラなどで確認したところ、少なくとも乗客9人が始発に乗れなかったと見られています。駅員は6日から1人で宿直勤務をしていて、7日午前0時20分頃に就寝、始発30分前に起床するはずでした。駅員は目覚まし時計2個とベッドの上半身側が定刻で持ち上がって起床を促す起床装置をセットしていましたが、うん、二度寝してしまったと言います。始発の発車とほぼ同時刻に目を覚まし、シャッターは午前5時50分に開けられたということです。
あ、
まあ、二度寝は仕方がないですよね。
でもさ、
はい、
起きてるわけでしょ、上半身。
一回起きた。
下ろしちゃったのかな。
あ、だからそのまま寝ちゃったんでしょうね。
全然上半身起きた状態で、ね。寝てるってこと。
そうそう。ほら、よく介護ベッド的な動きをするやつですよね、これ。
いや、そうですよ。だから、要は座ってる状態でいくでしょ、
う
ん、最後。
そうなるよね、きっとね。
うん。座って寝てるってこと。
それでも寝ちゃったんでしょうね。
意味ないな、じゃあ、あれ
は。だから、立ち上がるだけだとそういうことも起きると。
だから、あれは、今度は、下がって上がって下がって上がってみたいにこう、うん、どんどんやるべきですよ。ランダムな動きをしない。
動き続けるっていうね。
あーと思ったら今度足上がるみたいな。
ああ。腹筋鍛えられるような感じだ。
そうそう。最後挟まるっていうのどうですか？
ああ。
上半身と下半身。
完全にパタンと。 もう無事に閉じちゃうってのがいいね。
起きないと死ぬっていう感じ
ですよ。そうだよね。うん。あとはその横に倒れてもいいんじゃないか。
ああ、そうだね。寝かせないようにするべきだよね。
うん、そうそうそうそう。
ああ、だから、そうか。ベッドとして機能しなくなればいいんですよ。
そういうことですよね。
うん。
眠気に負けずに立ち上がれるんだったらまだいいわけですけど、立ち上がれないで寝ちゃうからいけないわけで。
ああ、そうだね。
うん。
なんですかね、あの、火がつくとかどうですか。親が起きる。消さないと。
すごい熱くなるのはいいよね。
うん。
うん。
寝てらんねえよと。
そうそう。中に電熱線が入ってるっていう。うん、古い電気調理器だよね。
どうや、これはでもその、何ですかね。誰かが電話するとかさ。
いや、モーニングコールはやっぱ二度寝しますよ。
いや、だから、どうなんだろうね。だってから、それこそ監視カメラじゃない？
ああ。
あ、寝たぞ、あいつっていう。ほら、起きろみたいな。
でもそこで鬼電したとしてもさ、出なかったら意味がないわけじゃん。
まあ、そういう意味では遠隔でシャッターが上がった方がいいよね。
まだマシですよね。うん。この件の問題は、IoT 化が進んでないことと、
あ、そうです。
あと、ワンオペってことですよね。
ワンオペね。まあ、あとはもうあれだね、だいたいその始発乗る人って毎日一緒じゃないですか。
あ、そうだね。
もう合鍵を渡すだよ。どうしてもダメな場合はもう一人決めておいて、まあ、なんとかさんってもう大体田舎で始発ったらわかるでしょうと。
そうだよね。
みんな知り合いでしょうと。
絶対この9人は知り合いですよ。
だから、もうみん、開けようみんなでっていう。
そうだね。ある意味居酒屋の常連的な感じで。
そうです。いい関係ですよね。
6月10日、埼玉新聞。コンビニ強盗逮捕。
うん、
埼玉県の西入間署は9日、強盗未遂の疑いで男63歳を逮捕しました。逮捕容疑は同日午前2時40分頃、コンビニエンスストアに客を装って侵入し、カウンターにいた男性店長にハンドタオルをかけた右手で拳銃を突きつけるような動作をして、拳銃、本物だよ、金、などと脅して現金を奪おうとした疑いです。
うん、
署によると男は店長に拒まれると何も取らずに逃げましたが、店から約300メートル離れた公園にいたところを駆けつけた警察官に発見されたということです。
うん、
まあ見えなければそれっぽいっていうね。
なんかは、あの、落ちちゃったのかなと思いましたけどね、ハンドタオルが。
まあバレたんでしょうね、きっとね。うん。どうやらっていう。
やっぱりその店長も今度はバスタオルを抱えてさ、マシンガンのようだな。フランスパンを下に持って、バスタオルをかければ、
はいはいはい。
ね、AK-47 みたいな感じになるわけじゃないですか。
そうですよ。勝ち目がないですよ。少なくともフランスパン分強いからね。
そうだね。叩くとか、突くとかできますし。
そうそうそう。
コンビニってさ、そういう意味では武器いっぱいあるわけですよ。
まあそうだね。
肉まん投げたって。それこそおでんだって投げれますしね。そうだね。
ホットスナックは全部武器になるからね。
ボタンを押すと全部あれがバーンって
バーンっていう。弾け飛ぶっていう。
いいと思うんだけどなぁ。
まあだったらレジごと投げろって話ですけどね。
まあそうですけどね。
タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月11日、AFP。受刑者が脱獄。
うん、
イタリアの首都ローマにある刑務所から先週、受刑者2人が脱獄しました。その際、2人は刑務官らに対して、済ませるべき用があるので抜け出すがすぐに戻ってくるという内容のメモを残していたということです。脱獄したのは、いとこ同士の受刑者40歳と受刑者46歳。二人は二日の深夜に、署内の中庭に残されたホースを使って壁をよじ登って刑務所から脱走しました。現地紙によると、二人は脱獄の前に、私的な理由により外に出る必要があると説明するメモを自らの官房内に残していたということです。二人は、厄介な話に首を突っ込んだ自分たちの子供を守る必要が生じていて、妻らも収監されているため、事態を収拾できるのは自分たちしかいないと強調。メモの最後に、万事片付いたら15日ほどで戻ると約束し、署名を残していました。
うん、
二人は詐欺や盗品の受領などの非暴力犯罪で収監されて、刑期は2029年までだったということです。その後戻ってきたって話は聞かないですね。
まだ15日経ってないんじゃないですか。
そう、11日のニュースですけど、これ逃げたのが2日深夜。
ああ。
ですからもう戻っててもいいはずなんですけど、3週間経っちゃってますね。
ちょっと、困難じゃないですか。難しいんじゃないですか。
あ、なかなか収集できなかったと。
そうそうそう。
うん。
まあもう少し待ってくれと。
あ、そういうことか。
うん。
メモが増えてる可能性はあるね。
一回戻ってきてんじゃん。
ああ。ね。
だからどうですか、
はい。
夜だけっていうのどうですかね。
ああ、なるほど。
昼間はいるってい
う。
夜だけちょっと問題解決に行くから、
うん、
パートタイムな感じですよ。
ああ。軟禁レベルですよね。
だから、
うん、
でもそうすると、まあ、いっかってなりません、ね、その、完全に逃げてるとちょっと問題だけど、いや、昼間はいるんですよ、彼らは。まあ、ケーキじゃ2倍にすればいいかって。
ああ、そういうことか。
時間で行けば。1日12時間はいます。
はいはいはい。そうだね。だからこれ、29年まで、まあ、9年残ってるけども、
うん、
18年にすれば半分でもいいと。
そうそう。
うん。あ、それはフレキシブルなケーキだね。
そう。フレックスタイム制を導入してますわ。
そうだね。うちは。フレックスジェイル制をね。
そう。そうすればちょっと、まあ、逃げた感じしないし、みたいな、
ね。そうだ。結局だってね、うん、まあ、仮にもしフレックスジェイル制があったとしたら、GPS とか必ずつくだろうしね。
うんうん
うん。うん、逃げらんないようにしておくでしょうから。
まあ、それでもね、外のことができるかもしれない。
できるかもしれない。
うん、どんなこれでもあれなんですかね。ちょっと映画っぽいっすよね。
そうなんだよ。
妻も収監されているっていう。
そうなんだよ。これ、いとこ同士で、お互いの妻も多分、両方とも収監されてるんでしょうね。
これ、だから、集団作業働いたってことなのかな。
おそらくそうだよね。
うん。
うん、子供たちが、子供たちだけが知らなかったと。
そうか、うん。でも、絶対これ、子供を救うためにまた作業働いてますよね。絶対にね。
ああ。
これちょっとドキュメンタリー化してもらいたいな。
そう、それ確かに映画っぽいわ。元詐欺師が詐欺で子供を救う的なね。
うん、そうそう。これ、ちょっとそうなってそうじゃないですか。
なってそうですよね。
これはちょっとぜひ、なんだろう、つかん、まあ、戻ってくるにせよ、せいない、来ない、来ないにせよ、ちょっと、なんかやってもらいたいですね。そうです。取材をね。
まあ、もしかしたら子供が詐欺に巻き込まれてるって可能性もあるんですけどね。
ライバルの詐欺師に。まあ、どんな詐欺を働いて入ったのかも知りたいですけどね。
まあ、盗品を受け取っていたって話ですね。
なんじゃないですか、なんか、捕まった時の詐欺も、いついつには15日で帰ってくるからっていう詐欺を働いて。お金を持って帰ってくるから。
6月11日、読売テレビ。吉野家で強盗。
うん。
5日未明。大阪市城東区の牛丼チェーン吉野家で現金約3万円を奪ったとして強盗などの疑いで男2人が逮捕されました。当時店内には客の男が1人いて女性店員が1人で接客に当たっていました。すると作業服の男が入ってきて店員に対してカッターナイフを突きつけて金を出せと要求。店員が現金3万3000円を差し出すと奪って逃走しました。店員はすぐに110番通報をしましたが、ここで店内にいた男が奇妙な行動を取ります。お腹すいたと慌てる店員をよそ目に、男の客は料理を早く持ってくるようにせかしてきたと言います。男が注文したのは牛鮭定食602円。目の前で起きた事件には関心を示さずに牛鮭定食を完食し、代金もきちんと支払っていました。しかし、この男はただの客ではなく、店に押し入った男の共犯者と見られています。10日夜、強盗などの疑いで逮捕されたのは、客として店にいた容疑者と実行役の容疑者。事件後、駆けつけた警察に対し、客を装っていた容疑者は、犯人について、20歳から30歳ぐらいの男、アホやな、捕まるのにな、と話していたということです。ところが周辺の防犯カメラに、事件直前、2人が下見をする姿が映っていて、逮捕されたということです。計画的な犯行だったと。
自分もアホやなってことだった
んですよね。そういうことですよね。
いや、でも、これさ、まあ、通報を遅らせるだけのことをやったってことなのかな？
そういうことですよね。だから本当は110番通報される前にせかさなきゃいけなかったんですよ。
ただただ食べてるだけ。
そう。されてから牛酒頼んでるんで、ちょっとタイミングがずれてますよね。
多分。うん。ちょっと打ち合わせとずれてます。
ずれてますよね。うん。うまくやったと思ってるんでしょう
ね。いやー。何ですかね。だから本当だったら、
はい、
まあでもね、逆に言うとその、抵抗されたりしたらこいつもね、加勢するから危ないっちゃ危ないのでね、結構これは、なんだろう。まあ、こいつもバカでよかったなって
思うんですよね。そうだね。
基本的には。
結論としてはそうなんですけど。
あとは何ですか、私が思ったらその、目撃情報を変にするっていうね。
お？
だから逃げたやつの、要は目撃者じゃないですか、
う
ん、この人。
そうですね。
金髪でした、みたいな。
ああ、そうそうそうそう。
だけど、店員がいるわけだからね。ちょっとそれも難しいよね。あんまり違う二人がさ、意見が違ったらさ。
そうだよね。
あれってなるもんね。 っていうか今防犯カメラあんのか。
あとはその頼むメニューももうちょっと工夫した方がいいですよね。
あ、ダメだね。すぐ出てくるやつだもんね、
う
ん。
そうそうそう。牛酒定食は多分よく出るからしょっちゅう作ってるでしょうしね。
いや、そういう意味でも吉野家はちょっと難しいんじゃない？
そうなんだよ。安い、早い、うまいですから。
松屋の、その、ちょっと、そぼろ丼とかさ、ちょっとこう、うんっていうさ。中華丼もありますしね、一応。
そろそろ消えるなっていうところからね。
ギリギリの線だ、ね。中華丼に、あの、なんか3種のチーズみたいなのを乗せてくれみたいな、無理難題を言う。
サイドメニューとかもいろいろ頼んだりとかね。
そう
。うん。ごねたりしなきゃダメですよね。
そう。健康セットって何なんだよっていう。
ああ。
どこが健康なんだ
結局油っぽいじゃねえかと。
豆腐は何でも健康だと思ってるだろう。
俺は豆腐が嫌いだからブロッコリーにしてくれみたいなね。
そう。
うん。ごねたりいろいろして110番通報を送らせるっていうのが正しいかな。
そう、だから110番しようとするとちょっと電話を切ってくれと。ね、俺の話を聞けみたいな。
今俺が話してるだろって。6月12日、TBS ニュース。マスク盗んだ疑い。東京港区のアパートのポストから政府が配布したいわゆるアベノマスク12枚を盗んだとして警視庁は60代の男性を書類送検しました、うん、窃盗の疑いで書類送検された男性は今年4月港区白金のアパートのポストから政府が配布したいわゆるアベノマスク6世帯分12枚を盗んだ疑いが持たれています、うん、捜査関係者によると男性は当日自宅にマスクが配達されたのを確認した後近くのアパートのポストを物色していました、うん、防犯カメラなどの捜査で浮上しマスクは自宅からすべて未開封の状態で見つかったということです。警視庁の事情聴取に対し容疑を認めていて何かに使えるのではないかと盗んだ申し訳ない気持ちでいっぱいですと話しているということです。
ちょっとディスってますよね。
そうだよね。
直接的には役に立たないっていうことを思ってますからね。
マスクとしては役立たずなんじゃないかっていうね。別の何かに使えるんじゃないかっていう。
まあ、鋭いといえば鋭いんですよね。
そうね。ガーゼですから使い道はなくはないでしょうけどね。うん。
そうですか。
すりむいたところにこう巻いてみたりとかね。
そうね。ちょっとそういう意味ではやっぱり、うん、ちょっとみんなの中でそういう認識ができちゃってるね、これね。
そうかもしんないね。うん。
マスクとして盗むほどじゃないっていう感覚ができて、できてますよね。
滅菌ガーゼでもないしね。
うん。
うん。まあ、あとは薬草を包んでお風呂に入れる的なね。
あるね。うん、勝負湯とかね、
ある。そう。あとは、まあ、卵黄を包んで味噌を乗っける的な。うん、味噌漬けにしたりするのもいいと思いますよ。クリームチーズもおすすめでございます。
なんですかね、なんかそういう、これ役に立ったみたいなやつをみんなね、うん、ハッシュタグとかで多分やってるんだろうか。
そうだね。ガーゼの使い道っていう感じで。うん。いっぱい集めて服にするってのもありですよね。
涼しい。
涼しいから。うん。
いいですね、それ。
まあ、先週捕まったおばさんと一緒にね。
みんなで集まればね、結構数集まりますから。そう。
数集まりますから。でっかいトランプの人形を作ってみたりとかね。いいと思いますよ。6月12日、北海道ニュース UHB。北海道、公然わいせつ事件が増える。路上で下半身を露出するなど公然わいせつ事件が札幌で相次いでいます、うん、北海道内では2020年1月から5月まで女性が路上で無理やり体を触られるなど被害に遭う強制わいせつ事件が69件、男が路上で下半身を露出するなどの公然わいせつ事件が103件起きています、
うん、
毎月ほぼ同じペースで起きていて外出自粛が呼びかけられている中でも収まる気配はなかったということです、
うん、
コロナでイライラしてみたいのはあったんですけど、
うん、
絶対数は増えてなかったっていう話ですね。
ああ、うん、まあそうだろうね。
多分この他の犯罪が減ったんで目立つようになったんでしょうね。
ああ、そういうことか。
うん。やめられない人だから。
確かにそうだよね。それあれですよね。だから本当にパチンコのね、あれも問題と一緒ですよね。
ああ、そうかそうか。
一番、やめない人たちをクローズアップするとこういうことになるけど。
そういうことだよね。
うん、他の人が辞めただけです。自粛できる人とできない人の差が出た
ってことですね。そういうことね、うん。みんな閉めてるのにパチンコだけ開いてると目立つから報道もされる。
そうそうそう。
うん。まあ、ってことはその凶悪な犯罪とかが減ってればいいわけですよね。
やっぱり減るんじゃないんですか？人がいないと犯罪ってなかなか起きづらいんじゃない？やっぱりね。ね、
だってほらなんか、あの、忍び込みとかでさ、子供と鉢やっちゃうみたいなのが結構ありましたよね。
まあ、空き巣がそうか減るもんね。
そうそう。
うん。
そうなると街に出てるのは誰だって話ですよ。
そっか、
そういうことです。
残っちゃったわけだ。
そういうことですよね。裸で。
まあ、あんまり空気を読む人たちではないと思います
からね。ないからね。人はいないんだけどね。6月12日、CBC ニュース。女性の下着を盗む男を逮捕、
うん、
75歳の女性用の下着を盗んだとして71歳の男が逮捕されました、
うん、
逮捕された容疑者71歳は5日女性の住宅に干してあった下着1枚を盗んだ窃盗の疑いが持たれています。容疑者は警察の調べに対して容疑を認めた上で性的欲求を満たすためにやったと話しているということです、
うん、
容疑者の自宅からは女性用の下着数百点が押収されて警察が余罪を追及しているということです。
うん、
高齢化社会ですよね。
で本当にさ、
はい、
あの、自分とのが年齢を重ねると一緒に上がっていくんだね。
そうなんです。
これはすごいな。
これはあの、一応これ CBC なんで映像があるんですけど、よく体育館に並べるじゃないですか。
うんうん、うん。
窃盗の品を。
はい。
並んでるのがね、見事にババ臭いんですよね。あの、なんていうかこう派手な下着的なものが全然ないんですよ。
や
っぱりね、また下が深かったりとかね。
うん。
うん。で、色も地味なんですよ。白とかベージュとかばっかりで。わ、まさにだなと。
いや、そうだよね。でも、逆に言うと、
うん、
つまり、趣味に目覚めたのは最近ってことですよね。
あ、そうかもしんないね。
本来だったら、ほら、だんだん上がっていくんであれば、だんだんグラデーションができるわけですから。
あ、そうだよ。昔のやつとかから、ね。
若い時撮ったやつとかね。
うん、うん、うん。
あ、もしかしたら、そうか、あれかな。
はい。
誕生日を迎えるごとに、こう、ちょっとこう、もうこれ、子供っぽいな、俺には。昔撮った若いやつとかは捨てていって。
断捨離して。
そうそうそう。今はときめかないみたいな。
はいはいはい。趣味をちゃんと自分でアップデートしてたんだね。
そう。
うん。
それはあり得るかもしれない。
あり得るね。うん。捨てなきゃよかったっていうのが多分あるだろうね。
オールタイムベストだみたいな、ね。
ああ。
レコードコレクターみたいなことになってますけど。
思春期のエロ本ですよね。
うん
6月13日、リアルライブ。インド、暴行から携帯充電ケーブル。CNN はインド・アッサム州の病院で男性の暴行から携帯の充電ケーブルが見つかり、摘出するための手術を行ったと6月8日までに報じました。記事によると、30歳の男性が腹痛を訴えて病院を訪れたと言います。男性は腹痛の原因を誤ってヘッドホンのケーブルを飲み込んでしまったと医師に説明。男性は以前にもヘッドホンのケーブルを誤飲して病院を訪れたことがあったそうです。医師は下剤を処方して便と一緒に排出するように伝えました。5日後、男性は再び病院を訪れます。男性の訴えでは何度か排便したもののケーブルは出てこなかったということです。次に医師は内視鏡を挿入して腸内を確認しましたが何も発見できず、それでも男性はひどく痛みを訴えるので回復手術に踏み切ったと言います。しかし腸内には異物らしきものを発見できませんでした。医師はこの時点でレントゲン撮影を実施。膀胱内にケーブルのようなものが映っていて発見に至ったということです。すぐさま摘出手術が行われて61センチの携帯の充電ケーブルが男性の膀胱から摘出されたということです。男性からは明確な説明はなかったと。いうことですね。
これは困りましたね。
困りましたね。まあ最近あの USB-C っていうのができましたんで、
うんうんうん、
昔の USB-A に比べるとだいぶ直径がね。
あ、小さいね。
小さいんですよね。その分入れやすくなっていると。
なるほど。あんたどこを充電しようとしたんだ？
あ
っていう意思のツッコミが欲しいところ
です。そうだね、うん。うん。電気人間的なやつね。
電気ビリビリだぜみたいなね。
うん、そういうことですよね。662bpm ですよね。
そう。どっかで聞いたような歌ですけど。
まあこの人がデジタル DG だったかどうかちょっとわかんないですけど。 まあ多分これ世界中にいるんでしょうね。ただまあ61センチ入れ続けたんでしょうね。だから。
これはだいぶ上級者ですよね。
お、入る入ると。うん、頭さえ入っちゃえば入るねっていうことになったんだろうね。
まああれなんじゃないですかね。はい、その結構必須じゃないですか、今充電ケーブルって。
はい、もちろんね。
でも、ああ、忘れたってことあるんです
か？ああ、あるある、
うん。それを防ぎたかったんです。だって持ってるもんっていう、
ね。はいはい。入ってるもんっていうね。そう。そうだよね。いろんなアクセサリーで持ち歩きやすいようにはなってますけど、それでもなくすときもありますし。うん。なく、忘れちゃうこともあるからね。
そう。
はい。究極的には内蔵するっていう形で。俺の頭には LSI っていうか、俺の膀胱には USB ケーブルっていう。
新しいです、
ね。新しい。
アップデートされました。
まさか本当のデジタル人間がいるとはっていうね。
いやー、さすが。最近デジタル世代ですね、これ、ね。
もう小室哲也でも持ってな い。
そうだね。
6月13日、ニュースサイト調べ。直腸から生魚一匹摘出された男。
うーん、
中国広東省の病院の医師が今月2日、激しい下腹部の痛みを訴えて来院した30歳の男性の下腹部について画像診断を行いました。医師は直腸に大きめの魚一匹が丸ごと入っていることに気づきました。
うん、
侵入の状況を尋ねた医師に対して男性は、誤って魚の上に座っていたら中に入ってきたと答えました。医師は呆れてその言い訳を無視。男性の愚かさを世界中の人々に見てもらおうと摘出手術の様子をオンラインで公開することを思いついたということです。手術によって摘出された魚はカワスズメ、ティラピアだと判明。最大で約40センチメートルまで成長する淡水魚で海外では食用にもされています、
うん、
男性は自分でも懸命に引っ張り出そうとしたが無理だったと説明していて、鋭く尖った背びれが引っかかったのか腸にはダメージが確認されたということです、
うん、
肛門から侵入した当時魚が生きていたかどうかは分かっていません、
うん、
うーん、まあ2連続で申し訳ないんですけど、はい、こっちはアナログなんですけどね、
はい、アナログだね。デジタル世代にはちょっと古いんじゃないですかこれは。
ね、患者は30歳と若いんですけどね。
あーねー、うん、ちょっとダメだね、古
い、まあ、ところ変われば入れるものも変わるっていう。うん、インドはもうデジタルですよね。はい。
あ、早いんですね。
早い
ですね。
広東省はまだ魚っていう可能性が。うん、多分海鮮市場とかで普通に売ってるんですよね、これね。うん。ティラピアはまあよく丸揚げにしたりして食べてますよね。うん。
で、これもやっぱり、そのね、はい、非常食なんですかね。もう体の中をね、貯蔵庫にするのやめなさいっていう。
そうだよ。お前の腹はクーラーボックスじゃないぞと。
そう。
うん。腸からも吸収できないしね。
そうですね。
はい。上から入れてください。しかしあれですよね。世界中の共通の言い訳なんですよね、これね。座ったら入ったと。
うん。うん、
大抵言うらしいですからね、これ。
まあ、他に言い訳はないよね。
ない。確かに。それもさ、乾電池ぐらいじゃないですか、通じるのは。ね、たまたま乾電池があってみたいなさ。
ちょっとね。
ないですよね。川で泳いでたら侵入されましたってこともないでしょうからね。
まだ中で育ったとしか言えない。僕らはしょうがないってなるけど。
一緒に大きくなってきたんですっていうね。6月16日、メーテレ。コメダのマグカップ盗んだ男を逮捕。窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは名古屋市の容疑者62歳です。警察によると容疑者は15日朝、コメダコーヒー店の店舗でマグカップ1個約2000円相当を盗んだ疑いが持たれています。飲み終えたマグカップを自分のカバンに入れるところを従業員が目撃していました。容疑者は警察の調べに対し、コレクションにするためと容疑を認めていて、自宅からはコメダコーヒー店のマグカップやグラスなど約20点が見つかっていて、警察は余罪がないか調べているということです。
出ましたね。やっぱこれもあれじゃないですか。
はい。
ステイホームの影響ですよね。
あ、なるほど。
おうちコメダコーヒーをやれるんじゃないか。
家にいてもね。
そうそうそう。
コメダ気分が味わえる。
そうそうそう。 これはそういうことなんじゃないですかね。
そうだよね。盗んだものは、まあ、陶器のマグカップもあれば、あの、銅のマグカップもあるし、ガラスコップも盗んでるし、あと、手拭いっていうか、あの、おしぼりなんかも盗んでますね。
ああ、もう完全にそうじゃないですか。
もう全部揃ってます。
家で座って落ち着くなみたいにできる。
そうだね。うん、ないのはあのバスケットぐらいですよ。
ちょっと大きかったかな。
ちょっとね。うん。
でも、わかるよね、その、普段さ、
はい、
もう米田コーヒーに行って、例えば仕事をするみたいなのが、刷、うんうん、り込まれてる人って、
はい、
家で在宅でもこれがなきゃダメだみたいな、
ね。ああ。
家の、あの机の上に並べないと。
そうか、そうか。
全く集中できないみたいな。
そうだよね、あのコーヒーがないとっていう。
そうそうそう。
うん。あと白ノワールがないとと。
そうそう。普通はそのね、コーヒーの香りとか味で、そういうものは想起されるんですけど、この人は違って。はいはい、
そうだね。
容器とかね。
物があれば、それで俺はごまかせるっていうね。
そうそうそう。
うん。まあ、あとは完全に再現できてるからですよね。
そうだね。
うん。
家行って驚くかもしれないですよね。店だな、これは。って笑いますよね。
内装も再現してるっていうね。
そう。うん、ちょっとステイホームで暇だったんで、リフォームをしてしまった。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明限度計。6月15日、長崎県、午後3時30分頃。下校中の児童らが、ビデオカメラを持った男たちから、子供新聞に使う写真を撮らせて、などと声をかけられて、容姿を撮影されたということです。
うん、
男は、年齢30歳から40歳ぐらいの3人組で、ビデオカメラに三脚を持って、報道関係者のようだったということです。
報道関係者がね、
何ですかね、あの、ベストを着ていたっていうことかな。
ワンショート。なんとかテレビみたいなね。
プレスって書いてあるやつね。
そうそうそうそう。
うん、子供には分かんないからね。
うーん。
まあ子供はそれで騙せたっていう可能性もあるわけですからね。
そうだよね。
どっちかはまだ全然分かんないんですよ。
いやでも、ちょっとね、これはちょっと手が込んでるだけに困りますね。
そうなんですよね。だからどっちか分かんないから手が込んでるだけなのか、本当に本物なのか。
でもその、何ですか、子供新聞じゃない子供なんとか。
そう、子供新聞。
子供新聞。ああ。
子供新聞がちゃんと発行されてるかっていうところです、
ね。そうだよね、うん。
この辺で取材しましたかっていう。
そう、発行されているけど、内容が全く違うってかもしれない。
そうだよね、
うん。うん。
学校が再開した子供たちは今みたいな新聞かもしれないけども。
ああ、そうそう。うん、それにしても説明が足りなすぎます
よね。足りないですよね。まずは校長に話を通してほしいですね。
確かに。
はい。6月17日、栃木県、午後4時頃。児童が自宅付近を歩いていると、男が車で現れて、かなり熱い懐中電灯のようなものを突然手渡されるという事案が発生しました。男は近くで遊んでいる児童数名に対しても同じようなものを手渡していたということです。
かなり熱い。
懐中電灯のようなもの。
不良品を配ってるのかな？
あ、熱を持っちゃうタイプの。
そう。
危ないね、それはね。
おまあ、うん、返品されてきたやつなんですかね。
ね、もう使い物にはならないですね。液漏れしてる可能性があるね。
まあ、あとはね、何ですかね。ファーストフードとかでポテトを温めておくようなやつですよね。
お
そういう、熱をね、与えてくれるような電球みたいなのあるじゃないですか。
ああ。
出来上がったやつを置いとくような。
本気ね。うん、
それを懐中電灯型にしてみたんじゃが、みたいな。
じゃが。使い道はあるかのっていう感じのね。おじいちゃんこれブリトーしか入らないよっていうね。6月18日、兵庫県、午後4時55分頃、公衆便所において不審者が目撃されました。女性が女性用の公衆便所から出てくる男を目撃して、男は女性に対し、電気消しときますね、と声をかけて、いずれかに足早に立ち去ったということです。
あー。公園管理者切っておりですよね。
そうですよね。うん。見事な、こう、言い訳というか、うん、ごまかし方ですよね。そういうこと言うから一番怪しいんですけど。
そうだよね。
はい。ちゃんと管理者だったら黙って、会釈ぐらいで出ていきますからね。
うん。はい。まあそういうね、見え方とかもね。
そうです。
重要ですからね。
うん。足早に立ち去ってるしね。
まあでも他に言い訳は確かにないか。
ああ、電気ついてたから中入ったんですよと。
まあそうだよね。
うん、誰もいないから電気消して今出てきたところです。演技ですよね。6月20日、兵庫県、午後0時30分頃、公園内で談笑していた小学生に対して、離れろ !1 万かける1万はなんぼやと声をかけたもので、小学生がまだ習ってないと答えると、大声で乱暴な言動をして自動車に乗って立ち去ったということです。男は70歳ぐらい、黒いスーツの上下、茶色と白いマスク、メガネをかけて薄茶色の自動車に乗っていたということです。
ああ。まああれなんだろうね。
はい。
あの、要はその感染が広がる速度について言ってるんだろうね。
あ、なるほど。
接触することによって1万人と、1万人が接触すると、みたいな、そういうことを言いたいんでしょうね。
あっという間に1億だぞと。
そうそうそう。そういうことなんだろうけど、ちょっと伝わりづらい。
そうね。小学生はまだ1000の桁ぐらいで止まってるんでしょうね。
もうちょっとさ、あの、はい、簡単な例にしないとね。
ああ、そうね。
君たち2人でもすぐクラスに行っちゃうんだよと、
ね。ああ、そうですよ。
明日にはクラス全員だ、みたいな、
うん。これがクラスター対策だぞと。
ダジャレで。
6月20日、静岡県、午後1時40分頃。高校生が電車を待っていたところ、男に、一緒に乗ってもいい?と声をかけられて、その後も付きまとわれて、体を触られた上に、卑猥な言葉をかけられたということです。
うん、
男は、50代ぐらいで、黒い半袖の T シャツに、黒いエプロン、黒い半ズボン、黒い革靴、マスクをかけて、紫色のリュックザックを背負っていたということです。
エプロンはなんでなんですかね。なんかワンポイント入ってますけど。
接触を減らす的な話ですかね。
ああ。
じゃあ半ズボンは何だなっていう話ですかね。うん。
ダメですね。
何ですかね。非常に不思議な人物ですよね。
エプロン。
エプロン、マスク、リュックですよね。うん、
まあ、エプロンもなんですかね、腰掛け、あの、腰までのやつなのかな、
あ、
そのカフェっぽいやつ。
あ、はいはいはい。
カフェ感を出してんじゃないですか。バリスタ感みたいな。
はいはい。リュックの中にはコーヒー豆がぎっしりっていうことですよね。
そう。
うん。ないですよね、それはね。
ないか。
続いて、声掛け。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月7日、埼玉県。午後9時20分頃、路上で中学生に対し男が、朝一緒にコーヒーを飲みませんかと声をかけてきたということです。
うん、
男は外国人風だったということですね。
お
ー。まあナンパですよね。
まあ純粋にそうなんでしょうね。うん、
まあ、これ要するに歪曲な表現として、あの、夜を一緒に過ごしましょうっていうことですよね。うん。
朝のコーヒーとなればね。
そうですよね。
まあ。
うん。モーニングを一緒に食べましょうってだけの話じゃないでしょうからね。
もしかしたらでも日本通でやっぱり米田コーヒーのこと言ってるのか。朝がすごいと聞いてますと。
そうなんですよね。うん、量が多いっていう。
そうそう。もうなんか私もサードウェーブとかもうちょっと飽きてるんで。
ああ、なるほど。
フォースウェーブなんじゃないかと思ってると。
むしろね。
むしろ。世界的には。
そうね。折り返し地点なんじゃないかと。6月12日、広島県、午前7時50分頃、登校途中の中学生らが男に、勉強と運動は大切だよ、と声をかけられたということです。
うん、
男は70以上で、白髪、アロハシャツだったということです。
ああ。
まあ、気ままな感じでね。うん。
亀仙人っぽいよ ね、 ね。
そうだね。うん。まあ、まだ毛はあるんですけどね。うん。
でも何ですか、運動と勉強が大事と。
はい。
まあ、そのうち多分、あれじゃないですか、個体のことを言ってパフパフパフパフと言い出すんじゃないかっていう気がしてならないよね。
6月12日、愛知県、午前8時頃、男が路上から歩道橋を歩いている児童らに向かって、見える見えると言ったということです。
あら、見えちゃってますか。
時がね。ガンダムっぽく言ってみましたけどね。うん、もしくは私にも敵が見えるっていうね。はい、シャーかララーですよね。うん、まあ、いずれにせよニュータイプっていうことで。
まあそうなんでしょう ね、多分、はい。ここまで断言してるわけですから。
ですね、はい。乗っていた自転車は多分マグネットコーティングされてるんだと思います。6月12日、福岡県。午後2時頃。路上で 通行中の女性が見知らぬ男から、お姉さん学校どこ？何の部活入ってんの？スカート短いの？長いの？胸大きいの？小さいの？などと声をかけられる事案が発生しました。
自分で判断しろよ。自己評価が聞きたいのかな？
そうだね。
あなたはそれ短いと思ってんのと。
う
ん、
私が見たのと、あなたの意見との差をね、取ってるんでしょうね。うん。
ああ、これはでも面白いですね。そういう意味ではね。
なんですかね。意識調査的な話なんですかね。
うん、まあ、確かにその、ね、いわゆる平均値っていうのはまあ変わりますからね。
ああ、そうですね。
それを調査するって意味では、確かに。うん、ね、あ、これは今は短いって認識じゃないんだと。
あ、時代だなと。
うん。これでも長いって言っちゃうみたいな、そういうことだもんね。
6月15日。長崎県、午後4時10分頃。下校中の児童が、男から、オラが守ってやるけん、ついてこんや、と声をかけられたということです。
うん、
男は年齢30から40歳ぐらいで、T シャツ、半ズボン、サンダルだったということです。
何から守ってくれる？
一瞬ドラゴンボールつながりで悟空かな。
最初ね。
ね。
うん。
思うんですけど、違うんです。ただの怪しい人物ですよね、これはね。うん、
なんですか？なんかこう、絡まれてたとかではないんでしょうね、その女性が。
だってしかもこれ、話しかけた相手は男の子なんですよね。
おお、じゃあ、守ってあげるってなったから、うん、いじめっ子からとか。
はいはいはい。
そういうことなのかな。
ああ、兄貴肌の。
うん。そう。なのか、まあ、いわゆるね、まあ、もうなんですか、コロナからなのかもしれないです。
あ、それは心強いね。
うん。
どうやってやるんだろうね。
バリアーですよ。俺バリアー張れるから。
ああ。
そういうファンタジー的な。
未だにいるんだ。
人かもしれない、ね、うん。
人差し指と中指を交差させてね。
そうそうそう。バリアーって。
6月16日、茨城県、午後1時40分頃。児童2名が歩いていたところ、男に、冷蔵庫にアイスあるから食べに来ないかと声をかけられたということです。
うん。
冷凍庫じゃないなら食べません。
解凍済みだからね。
明らかに溶けてるからね。うん、タップタップのガリガリ君が出てくるだろうね。
そういう食べ方が美味しいと思ってるかもしれないけど、ね。
ああ、チューチュー吸うのがね。
ガリガリ君飲みたい人って。
ただの砂糖水だけどね、それは。色のついた砂糖水ですよ、それは。6月16日、愛知県、午後3時20分頃、男が下校中の児童らに対して、飴を差し出して、飴あげるからおいで、と声をかけました。男は、160センチぐらい、黒髪短髪、黒い帽子、金髪でおかっぱのカツラ、緑色の T シャツ、灰色のズボンだったということです。バレてやらってことですよね、これはね。
黒髪って言われちゃってますからね。
覗いてたんでしょうね、きっとね。うん、あれおかしいぞと。
いや、金髪のカツラで飴を進めてくるってのもなんかな、ね、もうあれなのかな、だから、進駐軍気取りですかね。
あ、そう、ね。なるほどね。
うん。ギブミチョコレートだと。
6月20日、北海道、午後1時頃。女性が歩行中、後ろから見知らぬ男が現れて、旭川駅はどうやって行くの？足の爪見せてくれますか？マニキュア塗っていますか？などと声かけられる事案が発生しました。男は年齢30歳ぐらい、ポケットラジオを持っていたということです。
ああ。
まあ、ラジオ片手にインタビューですよね。ちなみに足の指なんでマニキュア塗ってますかっていうのはちょっとね。
ああ、ちょっとね。
はい。世間知らずですよね。下調べが足んないですよ、だからね。
ちょっとね。
うん。ちゃんと女性誌とかを持っていかないと。
まあ、ね、AM ラジオではそんな、まあ、言ってくんないでしょうからね。しょうがないのかもしれないけど。
聞くべきは FM でしたね。
うん。
はい。しかも東京 FM クラスじゃないと。
ちょっとね、はい、コミュニティ FM とかだとまた違うかもしれない、
ね。そうですね。旭川どさんこ FM みたいなやつじゃダメですよね。ないと思いますけど、そんなのは。うん。東京 FM ブルーオーシャンとかから入ってほしいですね。
それでもペディキュアの話とかしないと思うんですけど。
そして露出その他まとめて。6月18日、埼玉県午後4時30分頃。 中学生が下半身下着姿の男につきまとわれたとの情報が寄せられました。男は下半身が透けて見える状態だったということです。
スケパンってこと？
なんだろう、下着姿で透けてたってことはそういうことかな。
すごいの履いてんね。
スケスケなんだろうね、きっとね。
すごいやつだ、
うん、すごいね。男は、3、40代ぐらい、 T シャツに帽子とマスクだったということですね。はい。守るべきところがあるんでね、ちゃんとね。
そうですね、はい、
見せるけど出さないっていう。うん、
まあその辺の美学はね、ちょっと、はい、もう分かんないですからね。
6月21日、岡山県、午後11時20分頃、路上で大学生が自転車で帰宅途中、自転車に乗ったまま G 行為をしている男を目撃したということです。
器用だね。
そうね。まあ片手運転ですよね、多分ね。うん、
これどうなんですかね、
はい、
いわゆる、よく、うん、ちょっと、AV で見るようなサドルだったんじゃないですか。
お？
なんか、くっついてる、棒がくっついてるサドルに座っていたんじゃないかと私は思って
ます。なんとか自転車が行くっていう感じのね。
うんうんうん、
うん。それだったら出してる必要ないですよね。うん。バレないのは、あれ、肝ですよね。うん。
ちょっとそれに触発されて。
それ一発で G 行為をしてるって見抜けるのもちょっと大概ですからね。
確かにね。
6月23日、岐阜県、午後5時頃。下校中の生徒に対して男がパンツ姿で声をかけて付きまとう事案が発生しました。
うん、
男は30歳ぐらい、160センチぐらい、黒い T シャツに黒いブーメランパンツ、手にはズボンを持っていたということです。脱ぎたてですよね。
そうですね。う
ん、はい。
まあ、大体持ってないことが多いんだけど。
そうなんですよね。
うん、
ちゃんと自宅から履いてきたって感じの。
そこで脱いだ感じが、
ね。そうですよね、
えー。
うん。脱いでも大丈夫なパンツを履いてるってことですよね。
まあ、黒のブーメランは別に、
はい、
まあ、いいと言えば、セーフかもしれないよね。
そうだね。
海パンですからね、
ここまでは OK ですよね、
うん。
うん。はみ出てなければね。
そうね。この後がちょっとね。は
い、ブーメランがどれだけ際どいかっていうところがポイントです
。確かにそうですよね。
ね、
うん。
うん。
ブーメランって言われるんだからやっぱり相当際どいんでしょうね。
ね、結構細いはずですから。あとはどれだけ鋭角かっていうことです。
それでも見えなければいいんですから。
そうだね。
うん。
うん。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱり米田コーヒーのマグカップを盗んでいたやつ
がい
ましたね、
はい、余罪がありそうな男。
これだから逆に言うとこの人だけの余罪じゃないですよね。
お、
つまりだから隣にはスターバックスもいるかもしれないですよ。近所にはだからなんですか、偽店舗によるなんか、はい、競争が入ってるかもしれないですよね、その地域。
まあ隣である必要はないんですけど、確かにまあいることはいるだろうね。
でたまたまさ、うん、触発されちゃってさ、
はいはい、
じゃあこっちも頑張ろうみたいになってお互い切磋琢磨して、あのコピー店舗をなんかより精緻化してる可能性がありますよね。
そうね。っていうか、コメダのカップ売ってるからね、確か。うん、オンラインショップがあるはずですから。
買えよ
って。そこで買えばいいんですよね。で、余罪があると思って警察は調べてるけどもっていうね。
買ってるかもしれないってこと。やっぱちょっと違うんじゃない？
ああ。
売ってるやつと。
ちょっと差をつけてある可能性はあるよね。
うん。
こういうやつが出るかもしれないっていうね。
そう。重さとかちょっと違いそうですけど、
ね。そうね。確かにまあ使ってる部品とかで差をつけてる可能性はあるね。
まあおそらく普通は店舗の方が安いはずだけどね、その。
ああ、量産品でね。
とかね、うん、壊れちゃうことも想定してるから。
うんうんうん。
でもそれがいいっていう人もいるからね。
そうか。まあ、あと高いですからね、グッズ公式とはいえ。
そうだね。
うん。だって、あの、銅のマグカップ的なジョッキ？
ああ、あれはね。
あれ3000円超えますからね。
ああ。
うん。そうそう買ってらんないっていう事情もあったのかもしれないね、だから。うん、
あ、でもこういう、でもほら、結構ね、まさに本当にその、なんで、家でやろう、家でごっこ遊びみたいなのは確かに流行ってるじゃないですか。
はいはいはい。
だから本当にスターバックスもいたかもしれないし。
知れないし。
ドトールもいたかもしれない。
知れないし。あの微妙な小さいカップをね。
うん、ジャーマンドッグを再現してるやつもね、いるかもしれないわけですよ。
そうね、いけないからね。
うん。
まあ、持ち帰りでいいんじゃないかとは思いますけどね。
いや。やっぱりあの感じで新聞を読みたいみたいな。
ああ、そうね。うん。あの微妙な小ささのパンをどうにかして作れないかっていう。
そうね。
うん。他に、あれ売ってる感じじゃないもんね。
でもこれさ、
はい、
究極的にはですけど、うん、米田ファンの中ではさ、
うん、
こっちの店に行っちゃう人もいるかもしれないよね。その、なんですかね、マニア同士で、
うん、
逆に言うとここって、なんかこう、いくらでも自分の好きにできる米田じゃないですか。
そうですよ、自分家だけど。
だからそのマニアの間では、これとこれが重なったら夢の米田だな、みたいなことを再現しちゃってたりすると、
はいはい、
そういうマニアも来るからお金取れるんじゃないかって気がしてきたんですよ。コメダコーヒーとしてやっていけんじゃないかって、
ね。そうね、
うん。
あなたの中では完全に再現してることになってますけどね。そんなことはまあまずないと思いますが。
そうですね。米田コーヒーみたいな。米田源次郎と申しましてみたいな。
感じじゃん。というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。